皆様お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
先週に続きまして、今週は栗谷さんからお願いします。
はい、私も先週の伊藤主任とほぼ同意見なんですけど、ここ最近の暑さを考えると何かしらの改善は必要だと思いますので、球場を変えたり時期変えたりするのに大賛成です。
具体的にはどういう改善がいいと思いますか？
まあ、大雑把に言えばやっぱり暑くなければいいなっていうことなので、まあ、時期変えてもらうなり、もう本当にもう球場を変えるのが一番いいんじゃないでしょうか。
球場を変えるっていうのは日本中まあどこでもすごい8月は暑いですよね。そうすると、はい、ドームにするっていうことかな。
あ、そうですね。ドームに変えるのが一番わかりやすくていいんじゃないかなって、私はまああんまり野球に詳しくはないんですけど、全力が出せるコンディションで試合もしてほしいし、まあなんか事故が起きて甲子園なくなるのも悲しいですし、やっぱりそういう対策はした方がいいんじゃないかなって思います。
いや、全くもってその通りだという気もしますけど、じゃあ例えばそのドーム球場って、
はい、
日本にそんなに数多くないですよね。
ああ、そうなんですか。
うん、そんなにたくさんはないですよね。
あ、
例えば各県に1個あるかって言ったらないですよね。例えば三重県にきちんと本格的な野球ができるドーム球場あるかっていうと、まあないし、まあ岐阜県にもないし、静岡にもないし、となってくると、47代表校が、まあ少なくても1回は試合するわけで、それをこなしていくっていうのって、具体的にすごくそれはそれで難しくないですか？
まあそうなんですね。ただ球場がどれだけあるのかっていうのをちょっと把握してなかったんですけど。
あ、いやいや、いいよいいよ。うん、好きなことを言ってもらったらいいし、ドーム球場っていうのも、本当に一理あると思うんやけども、例えば、もう各地域でドームである程度も絞ってきて、地域の代表だけが、例えば、まあ、京セラドームでやるとか、東京ドームでやるとか、っていう気がするんですけど、それはどうなのかな、ちょっとっていう、まあ、高校野球ファン、ならずとも、そういうちょっとっていう人もいるんじゃないかなという気がするので、ここでマサさんお願いします。
はい。まあ、甲子園の大会言うと、まあ、いっぱい思うところがあるんですけど、まあ、夏の選手権、これはやっぱり甲子園球場でやるのが一番だと思いますね。で、そのドームで、球場を変えて涼しいドームでやるとか、いう案はもうかなり前から出てますけども、やっぱり、高校球児に、聞いてみると、やっぱり甲子園っていうのがもう憧れであって、聖地であって、もうどんな状況であれ、甲子園のマウンドに立ちたいっていうのが高校球児の思うところやと思うんです。で、我々応援行くのも、やっぱり別格なんですよ、甲子園っていうのは。でも本当に暑いんですけれども、やっぱりこう応援していく、もう球児たちのあの活躍を見ていると、もう暑さを忘れてしまうというか、ただ負け出すと暑ってなってきますけど。うん、で、一番思ったのが、光、日光浴びてる時ってすごい暑いんですよね、やっぱりね。ただ、その屋根の下とか影になる。だから夕方になると、影ができるんですよ、アルプススタンドも。そうするとすごく涼しくなる。だから、甲子園球場、屋根つけたら縁違うかなって思うんですけどね。それだけで随分違うと思うし、浜風が結構吹きますよね。あれってすごい助けになるんで、今年、二部制やってましたけど、日中はあんまり浜風吹かなくて、夕方になると浜風吹いてくれるんで、だから二部制っていうのはすごく打開策としては良かったんじゃないかなと思うんですけど。
う
ん、
そうですよね。二部制っていうのは割と、実は一番建設的で具体的で悪くないですよね、あれね。
そうなんですよ、
うんうん。
ただね、ナイター入るじゃないですか。で、8時、9時まで伸びると。
うん、今年なんか10時半ぐらいまでやってたよ。
うん。
一試合ね。
応援団が大変なんですよ。
うん。帰れへんしな。
帰れないんですよ。うん、例えば、自分は香川で降りましたけど、5時間かかるんですよね、片道。だから、もうそんな10時から5時間かけて帰る言ったらもう大変で、まあ次の日試合がなかったら帰れるんですよ。ただ準々決勝の第4試合で、準決勝の第1試合言うたらもう帰れないんです。 だから神戸あたりで泊まらないかん、お寺借りて。まあそういう問題も出てくるけれども、まあ本来そのね、高校球児があの甲子園のマウンドに立って、本当にこう、頑張ってくれるっていうのが本来の姿なので。
マサさん、一応僕が知ってる情報でちょっと、付け加えさせていただきます。僭越ながら。
はい。
やっぱり応援する側もすごい大変だということで、今甲子園球場ってアルプススタンドにも、3年後ぐらいにめがけて、去年ぐらいから大型の工事して銀傘を伸ばそうとしてます。
お
う。で、もう一つ、完全に甲子園をドーム化するっていうのは、多分理屈上絶対無理だと思います。うん、風呂敷かけて膨らましていけるみたいな簡単なことじゃないのと、甲子園球場って結構住宅地の真ん中に立ってるんですよ、あれ。
そうですね。
うん。はい、で、その阪神高速へ43号線っていうのが、もうすぐに、
北側、まあね、
うん、走ってるので、多分その大きい工事っていうのは、それ難しい中ですごい工夫して、甲子園、まあ、阪神電鉄としては、アルプスにもある程度屋根がかかるように、2028年完成っていうことで、オフシーズンで去年からずっとやってます。なので、まあ、それがどれだけ功を奏するかですけどね。まあ、したら、そんな大して、成果は得られない可能性もございますけども、できるだけ屋根を増やして、影を増やすという意味では、一応そういうふうには、甲子園球場自体は動いてるかなというふうには判断していいかなとは思うんですけど。
だから朝早い時期とか、夕方の遅い時間とか、日が傾いてる状態だと、マウンドの中にも影が差し込んでくれるんで、選手もちょっとは、そこにいる選手はちょっとは楽なんかなって思ったりもしますよね。
かなり楽だと思いますね。
で、5回終わってからですか、給水タイム取ってる。あれをもう3回ぐらいで切って、3回、6回でもう1回増やしてやったらどうかなって思ったりもするんですけどね。
クーリングタイムですよね。
あ、そうです、そうです。
うん、あれね、逆のデータがあって、クーリングタイムがあるようになってから、次に足がつる選手っていうのは圧倒的に増えてるみたいですね。これはちょっと私も意外だったんですけど、ちょっと時間が迫ってまいりましたんで、今週はこれで終わりまして、来週一応完結編ということで、残りのメンバーに話を聞いてみたいと思います。今日は皆様お疲れ様でした。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。
生絞り、また来週。